市政を問う。平成26年第2回定例会一般質問の質問事項答弁の用紙。内容は各議員が一定のスペース内で自由にまとめたものを一般質問の順番で掲載しています。各議員の名前とともに顔写真があります。21名の議員です。無会派みんなの党伊藤太郎。緑や自然の保全と超高齢化での福祉。問い。緑について、ここ十数年間の緑肥率は年々下がり続け、ここ十数年間で 8% 低くなっている。原因は農業を営む方々が相続時に農地を売却せざるを得ないことです。生産緑地に指定されている農地には農業委員会で農地を宅地転用する許可をもらい、都市計画法に基づいた審議会で農地を市に買い取ってもらう手続きがあります。私はその委員として10年近く勤めてまいりましたが、いまだ市が農地を買い取りした事例を知りません。このまま看過すれば緑豊かな国分寺市の魅力が色褪せてしまい、異常気象による洪水などの自然災害に対応できなくなるかもしれません。この問題にどのように対応すればいいのか、時間をかけて考えてきました。対応策その1、国分寺市には宅地開発公園が170以上あります。その中で現在あまり使用されていない公園で、砂場は衛生的でない。樹木が繁茂し、防犯上に問題があるなど、このような公園を売却、そして統廃合を行い、木の香がするような自然味あふれる公園を作っていくやり方です。2つ、都市計画法に基づき、風致地区や都市計画緑地に指定して、緑の保全を図ること。3つ、以前代表質問で伺いました、法定外目的税の緑地保全税を導入する。今回このことをさらに詳しく調べてきました。横浜市は緑肥率 50% ありましたが、現在は 31% に減少してしまい、横浜緑税を導入しました。市民税納税者1人当たり900円市に納める制度です。これらを踏まえて検討していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。答え、都市建設部長。どれも議員ご指摘のような視点での研究が必要だと認識しています。問い、高齢者福祉について伺います。1980年代から国は高齢者福祉の制度化を進めてきましたが、ゴールドプラン等について説明を求めます。答え、高齢者福祉担当部長。特別養護老人ホームほか整備する計画です。国が考えていた以上に高齢化が進み、居宅型サービスを進め、生きがいづくりや介護予防のサービスの拡充を進めてきました。問い、介護保険が導入されてその後、どのような変化がありましたか。答え、高齢者福祉担当部長。当時、介護問題は自己責任の原則と社会的連帯に基づいていましたが、社会が介護に責任を持つ意味で、平成12年に40歳以上の国民に公平に負担していただくシステムの介護保険が導入されました。その後、平成18年に制度維持の可能性や社会保障の総合化など見直しがなされ、平成24年に地域全体で支える体制が不十分なため、地域包括支援センターが導入されました。公明党佐野久美子。認知症チェッカー強要開始、早期発見を目指せ。1、女性のがん対策について。コールリコール制度で受診者増を目指すとともに、受診しやすい環境整備を求める。4、過去4年間のクーポン事業未受診者のうち、子宮頸がん検診は25歳、30歳、乳がん検診は 50歳、60歳を追加実施する。環境整備は今後も取り組む。佐野、子宮頸がん検診に初期病変の発見率の高い、すべて大文字、HPV 検査を追加することを提案する。し、他種の情報を収集しながら研究してみたい。2、認知症対策について。1、認知症の早期発見のため、待ちに待った認知症スクリーニングシステムが供用開始された。その内容、広報は、市、5月29日に市のホームページ上に掲載、家族・介護者向けのこれって認知症？とご本人向けの私も認知症？の2種類があり、本人向けは日本で初めて導入されたもの。周知は司法、チラシ、分バス社内ポスター掲示など、あらゆる機会を捉えていきたい。市長、自分も使ってみた。若年性認知症などもあることから、年齢に関係なくチェックし、疑いがあったときは早期に相談、受診が必要。ぜひ活用願いたい。プレス発表も実施した。2、認知症カフェは、オレンジプランに位置づけられた地域での日常生活、家族の支援の強化のための施策。早期発見、早期診断された方や若年性認知症の方がご家族ともども利用でき、地域の居場所になりうる認知症カフェを導入すべき。市、地域包括ケアシステムの構築という大きな命題の中で研究していきたい。3、アレルギー対策について。食物アレルギーは状況によっては生命の危険にもつながる恐れがある事柄。保育園での対応はいかがか。市、アレルギー対応マニュアルは現在作成中。佐野、今後も保育の質の担保や安心のために、機関型保育所システムの中で情報交換、栄養士の交流などを検討すべき。市、保護者が安心できる体制を作りたい。4、安全安心のまちづくりについて。1、スタンドパイプは訓練をした防災会等がある地域から配置すべき。地域防災センターに配置することから、中学生にも訓練する機会を持ってほしい。教育長、考えてまいりたい。2、避難所運営の疑似体験ができる HUG ハグを新入職員や防災推進地区などで研修すべき。市、来年度新入職員研修プログラム見直しの中で防災の別カリキュラムを考えていきたい。5、公共マーク普及啓発について。誰もが安心して暮らせる社会を目指していくために、数多くある公共マークの周知をすべき。市、障害者週間に合わせて司法掲載していく。自民党市民クラブ、須崎博士。振込詐欺撃退対策を行政と警察署一体で。問い、振込詐欺について。1、現在、当市管内での被害金額と件数について。部長、1月から5月まで9件、5980万円被害。2、今後の行政としての対応は。部長、今後は様々な通知書を発送する中にチラシを入れ、振り込め詐欺に合わないよう啓発していく。問い、平和記念行事について。ピースメッセンジャー派遣について2泊3日にしたことは評価するが、参加費については最高を。市長、ご意見をしっかり受け止めさせていただいて、今後研究検討し適切に対応してまいります。問い、史跡公園整備について。1、農地の追加指定と相続関係の買収について。部長、東山道武蔵道が外線の高低差の中でまっすぐ通っていることが昨年調査で分かり、 今年度外線直下のところを調査し、学術的土木的道路構造として評価されれば追加指定に向け進めていく。今回のような相続については別途計画している。なるべく早く町内調整し、東京都文化庁と協議して早急に対応していく。丸2、史跡公園の有効活用について。部長、内容について十分相談し、関係者、観光協会や商工会、また各商店街等で協議し、今年は魅力を発信する初年度とし、取り組みを進めていく。問い、マス型の池周辺整備について。自然を生かした対応を。部長、将来的な整備をする際には、お高の道と同様な整備をするということで認識している。問い、野川および34、11号線について。進捗状況と今後の課題は。部長、野川について、市は水の骨格軸として治水機能の向上や防災性を高め、浸水空間に向けた整備を東京都に要望を重ねていき、野川最上流部の整備を検討していき、野川整備に関する必要性やその整備効果とまちづくりなど、周辺の自治会の方々にご説明をし、またお声を聞いてきたのが現在の進捗状況です。34-11号線については、都市計画道路を整備していく際の標準的進め方で説明させていただき、1月の時に比べご理解を深めていただけたかと考えている。今年度も継続して懇談会を開催し、分かりやすくお答え説明できるよう努め、沿道まちづくりの方針を検討してまいります。問い、分バスについて。万葉欅ルートの進捗状況と今後の課題は。部長、万葉欅ルートについて、ワンボックスカーによるバス運行が可能なルートの選定作業を現在進めている。万葉ルートは一部南北道路を拡幅するか一方通行にする必要性があり、地元の方々のご意見も踏まえ方向性を見出していく。